週刊 JOBBB ニュースの第440号でございます。
はい、行きましょう。
私てっぺとふみおが、まあ、前回の配信から2週間の間に体験した出来事なんかをリスナーさんと共有いたします。
はい、
まず、どうしましょう。僕からいいですかね。
どうぞどうぞ。はい、はい、行きましょう。
ちょっとこれ見てほしいんですよ。
お、
これ
あ、これ鹿の角ですね。
はい、
これね、なんとまあ硬い感じやね、やっぱり鹿の角って。
めっちゃ硬いし、
ね、これ不
思議なもんやね。ちょっと持ってください。
どうぞどうぞ。意外と重い、
ね、重いんですよ。
どしっとしてますね。
はい、
なんかこう金属のような感じですね。
そうです。
あ、こんな硬いもんです。
長さがね、
うん、
測ったら、うん、まあ、ちょっと湾曲してるんですけど、それを抜きにしたら大体18センチありまして、どこで手に入れたかというと、
うん、
私の妻が登山ガイドをしておりまして、
はい
はい、あの姫路市にございます諸社山、
遠距離有
名、遠距離有名ですけど、遠距離、はいはい、まあ、にある諸社山、
諸
社山という山の中で拾ってきまして、
あ、そうですか、
はい、で持って帰ってくれたんで、ちょっと水洗いして、まあ、乾かして今回このスタジオに持ってきました。
これも先の尖りっていうのが異常に鋭いですね、うん、
やっぱり武器になるよね。
これも当然ですよ、
はい、
それはもう人殺しができますよ。
でなんか鹿の角で言えば、はい、あの奈良県でね、
うん、
毎年ありますあの伝統行事、
はいはい、
奈良公園の鹿の角切り、
はい、ああ、ありますね、
まあ、僕あれぐらいでしか知らなかったんで、まあ、実際に鹿の角がどんな大きさで、どんな食感というか、
はいはい、
感覚で、で、
はい、
硬さもと思ったら、これやっぱり
これはすごいもんですね。
武器ですよ。
これは完全そうですね、はい、
でネットで調べますとですね、うんうん、奈良公園のオスの鹿が発情期を迎えて、
うんうん、
気性が荒くなるため、うん、伸びた角で人に怪我をさせたり、鹿同士が傷つけ合ったりしないように、
なるほど、
江戸時代から始まったとされる、
うん、
伝統行事が鹿の角切りなんですけど、
はいはい、
確かにこの角で
これはすごい
やられると、
うん、
これあのかすり傷じゃ済まない。
いやいや、もうこれ師匠なんです、
はい、
ありますね、これ。
だから鹿同士って
ものすごい読んで、
ね、こんなんで喧嘩してんの。
あ
いつらなかなかポテンシャル高いな。
いやいやいや、すごい、あんまり近寄らなくていいですね。
はいはい、
あの
音すごいでしょ、これ。
磨いてるっていうのが、これ、はい、手入れしてる感じがいっぱいありますよね。
先っぽがね、
先が、
はい、
この二股に分かれてる、まあ、親指のとような先も、も
う
非常に先が尖ってですね。
なんかよくこういう角を左右二つにこう立てて、この間に日本刀置いたりとか、なんか、ね、そういう事務所とかで置いたりとか、そういう光景見たことありますけど、まあそれの片割れを、あの手に入れたんで、
これ、まあ、たまたま落ちた。
そう、いや、これ多分ね、
うん、
切り口見たら、
あ、
ちょっと切ってるか。いや、あのね、これね、
うん、
鹿の角切りの映像をネットで調べたら、
はいはい、
あの鹿側の切り口困難なんですよ。でこれちょっと似てないですか。
いや、もう似てるないというところがそっくりですよ。
だから僕はね、
うん、
推測したのは、多分諸社団でその鹿をまあ誰かハンターが取ったか、もしくは何か あの原因で鹿が死んで、そっから角が取れたのか、もしくはその人為的に切られて角だけ放置されたんかとか、まあ、もしくは自然に落ちたんか、
うん、
けどこの切り口見たら、
うん、
もしかしたらノコギリで切ったんかな、ノコギリとか刃物で切ったんかな。ただちょっと断面デコボコしてるんで、まあ、自然に落ちた可能性も。
僕は落下説ですね。
落下ですかね、
はいはい、もうそれはすごいですね、
うん、
まあ、あの本当に触ったこともなかったし、
はい、
まあ、いきなり触ってその重さとかその鋭さっていうか、うん、
そうです、
これはただもんやないですね。
いやでね、僕思ったんが、
うん、
結構山、まあ、文雄くんも登って、僕も山登って、
はい、
まあ、つぐみさんはもう仕事にしてるぐらいなんで、
まあ、
今も長野県の八ヶ岳行ってますけど、
こ
んだけ山歩いてんのに皆さん鹿の角って見たことないですよね。
全然したんで、
で今回偶然、
うんうん、
本当に偶然見つけたらしくて、じゃあ鹿の角って、
うん、
しかもやっぱりこう死ぬじゃないですか、どこに落ちてんのって思いません、
うんね、うん、
ちょっとその謎がねまだ解けてないんですよ。
う
ん、
ね、
うん、まあ、そこちょっともし答え持ってる方がいたら。
そうね、
初めてです。
いや、
長い人生の中で
鹿の角なんか生々しいね、
はい、
これはすごい。これだけ僕ね先が尖ってると思わなかった、
ね、ああこれね先、
いや、この親指の方のか、
ああ短い方のね、
短い方も
長い方も
長い方も
人差し指の方も
非常に、これこそヤスリで あの尖らしたというほど尖ってますね。
だからもしかしたらあの杉の木とかで研いでるかもしれないですよね。
あ、まあ、それはあの8条家の前とかそんな時にはね、やるんでしょうね、はい、あ、これ
これちょっと面白いでしょ。まだこれホームページの写真載せるんで皆さん見てください。
いや、あのつぐみさんも不思議なもん拾ってきた
いや本当つぐみさんも初めてって言ってました。で、まあ、お客さんも連れてたんですけど、お客さんも初めてって言ってました。だから多分かなり珍しいんですよね、鹿の角見つけるって。お、はい、まあ、そんなもんちょっとプレゼントいただきました。
これいきなりなんかショックですね。
シャー
ク、うん、僕の友達でね、井上さんっていう人が言
い
張って、
はい、井上さん、
うん、もうね今は亡くなってるかもわからないですけど、奈良公園 の, あの鹿の事務所に勤めてはる人でね、はい、
奈良公園の
鹿の角も切ったと言ってはりました、
はいはい、
そういう方が軽く言ってはったけど、これしかしこんなあの迫力のある恐ろしいものとか思ってなかった。
だから皆さん鹿
大きないこれね、
これは大きないです。
もっと大きいのもおると思います、
はい、鹿と触れ合うときは、いや、まあ、鹿もある程度、はいはい、手加減はすると思いますが、角にちょっと気をつけた方がいいかなと思いました。ま
あ、ちょっと僕これからあいつらの近く寄らないようにします。
ああ確かにね、う
ん、何の気なしでね、ポッとやられたことだってもこれ重傷ですね、
う
ん、これは。
そうですね、
いやびっくりした、
まあ、一つニュース、
いきなり大きなニュースがありますね、
はい、そしてですね、また私てっぺなんですけ ど、うん、今度はですね、うんうん、滋賀県の大津市に飛びまして、
滋賀県行った、
はい、
姫路からいきなり、
そうです、はい、まあ、僕は姫路行ってないですけど、
ああそうか、
あの、つぐみちゃん行って、はい、うん、あの琵琶湖バレー行ってきまして、
ああ もう僕も子供の時から何回か習ってます、はい、あの僕は三景バレー言
う
てたんです
けど、ね、ああそうなんですか、うんうんうん、今なんか琵琶湖バレーっていう名前があって、はいはいはい、まあ駅で言うとあの蓬莱駅とか、はい、あとは滋賀駅とか、はいはいはいはい、JR 湖西線の、まあ、はい、そこから滋賀駅から、まあ、あの高尺バスが出てまして、はいはいはい、結構あのアクセスもいいみたいなんですけ ど、まあ、なんで琵琶湖バレー行ったかっていうと、おうおう、雪山登山です。はい、
まあ、ようやっと名前とか、そう、
最後のシーズン最後3月16日に蓬莱山登ってきまして、
なるほど、
まあ、内見山蓬莱山で小女郎ヶ池のルートを往復
い
たしまして、まあこれはこれで面白かったんですけど、
うん、
あのもう3月17日で、うん、琵琶湖バレーの営業が一旦終了して、はい、今度4月6日からまた営業再開するらしいんですけど、
はい、
まあ、なんでその区間やらないかっていうと点検とか、 あとはもう雪ももうほぼ終わりなんですよね、
はいはいはい、
だからまあスキー場の営業も終わるっていう感じなんですけど、
どこもしんどいやろね、
はい、うん、あ、ただね琵琶湖バレーはね、まあ、僕ら行ったら3月16日、うん、で17日で営業一旦締め切りなんで、終了1日前やったんですけど、結構お客さん多くて、特にあのやっぱり場所から大阪とか神戸とか京都からのお客さんが多かったですね。
もうこれ昔からですよ、
あ、
滋賀県の西側の、
まあ、文雄君三景バレーっていう名前やったらしいですけど、
あ、僕ら最初はね三景バレーやったんですけどね、はい、
うんうん、
もうあの辺ずっと平さんとか、うん、海津のあたりの桜とかあんなも含めて、うん、
はい、
まあ、京阪電車系のね、もともと高尺鉄道っていうのがあったり、
そうそう、あのね高尺バスが、ええ、なんか今どうも京阪が運営してるみたいですね。
昔から京阪入ってたんです
よね。あ、昔から京阪入ってるんです、うんうんうん、あのバスに京阪って書いてたんで、
ええ、だから京阪系ですから、やっぱ大阪京都が多いわけですよね。滋賀県のもの東側になりますとね、
はいはい、
名古屋系が入ってくるんですよね。
ああ、だからあのね、うん、日本でも有数の積雪地域の伊吹山とか、
あの辺り
か、あの辺りとかはまあどっちかというと東の、
うん、もう入ってきはります。
あ、文化圏もあるという、
まあ、相変わらず近畿は多いと思いますけどね。
ああ、そうなんですか。
西側はやっぱり京都、大阪が神戸が多いですよ。京阪神ですね。
そうそう。で僕まあ今回その蓬莱山とか内見山とかの登山で、まあ、あの比較的雪も楽しめて、
うん、あ、よかった。
でまあまあ積もってたんで、あのスノーシューも使えて、まあ、アメンボがこう水面をスーッていくみたいな感じで、ズボって足を雪にはまらない、はまらないくこう雪の横を楽しく 歩けるっていうね、スノーシューっていう、まあ、あとは和感とかいろいろあるんですけど、はいはい、まあ、僕ら今回スノーシュー使いまして、はいはいはい、まあ、登山靴のさらに下にこうさらに大きなこう登山靴履くみたいなイメージなんですけど、それで雪山登山楽しめたんですけど、
ね、
ちょっとここで面白かったのが、うんうん、この琵琶湖バレーのロープウェイ2台あるんですよ。1号車と2号車が、
はい、
まあ、ピストン運動っていうか、はい、要はあのピストン運行か、上から下からこうちょうど真ん中ですれ違って、
ケーブルカーみたいな、ね、
そうケーブルカーですね、はい、あのロープウェイがあって、そのロープウェイがね、あのスイスの CWA っていう会社のロープウェイで、なんかどうも今 CWA はドイツの会社に吸収されて、その子会社みたいになってるみたいなんですけど、まあ発祥はスイスで、やっぱり僕見て分かったんです、あ、これ絶対スイスの、あのケーブルカーロープウェイやなと分かって、まあ分かったのはそのデザインとか、あとは中入った時のあの手すりが面白いんですよ、ロープウェイって。
そう、
なぜかっていうと、あの、まあ、スキー客とか、登山客とか、結構大きい荷物持ってる人多いじゃないですか。そしたらですね、あの背中にこう担いで後ろが見えなかったりして、あの手すりつり革に荷物が引っかかって結構トラブルになりがちなんですよ。だからあの、まあ、皆さんロープウェイ乗られるときはちょっと注目してほしいんですけど、手すりがね、あの輪っかじゃないんですよ。特に、まあ、僕の経験からするとなんかヨーロッパ系は棒みたいになってて、でそれはあの例えばあのイギリス の、 あのメトロっていうんですか、チューブっていうんですか、地下鉄あるじゃないですか、あんなんも結構ね、あのもうつり革は輪っかじゃなくて棒が多いんですよ、でなんでなんかなとずっと思ってたんですけど、もともと多分やっぱ荷物背負ってとか大きい荷物持って、まあ電車に乗ったりとか、もしくはロープへ乗ったりする人が多くて、もしかしたら輪っかにするとそこに引っかかって何かこうトラブルになったんちゃうかなと。で特にロープウェイの場合は、そういう可能性が高いじゃないですか。
まあ、特にね、スキー場ということになると
ね。そうですね。まあ、大体スキーは、あの、上で借りたりする人が多いんですけど、けどやっぱり、あの、ロープウェイに持ち込む人もいっぱいいたんですよ。マイスキーとか、マイスノーボーとか持ってくる人は。だそういう人もいるから、まあ、極力その、釣り革とかに引っかかって、まあ、道具も潰れるし、人も怪我するし、ということがないようにっていう感じで、まあ、棒状の手すりが、今回の CWA の、ロープウェイはでした。
あ、もう乗った途端に、あ、これはと思
って、あ、もう感じましたね。ただ一つ、実際にスイスで運行されてるロープウェイと違う点があって、まあ、もちろん細かい点はいっぱいあるんですけど、大きく違うのはその吊り革の位置。
位置
スイスはね、背伸びせんと届かんくらい高いところにあるんですけど、
ヨーロッパ外国行ったらおしっこもせん、トイレもせ
ん、ね、特に男性の小便器はそうなんですけど、
困りますわね、はい、あれね。
ただやっぱり日本版にローカライズされてるんですよね、あれ結構ね、あのああいうその海外の大きな車両とかを、その別の国持って行って設置するときって、その国に合わせた、あのローカライズってそういうの言うんですけど、あの地域に合わせた設定をするんですけど、多分ね、その時に僕 CWA、まあ、工場とか行ったことないですけど、おそらく日本人仕様にしてるはずなんですよね。だから釣り革がね、低くてめっちゃ持ちやすかったです。
そうですか、しかし、まあ、日本もいろいろ安全策動とかね、有名な会社があるんですけども、そうですか、向こうのいわゆるビアコバレーは
そうです、
スイス製ですか。
そうです、スイスの車両を使って、で日本ケーブルが運行してる、運営してる、要はだから運営と車両のメーカーが別々で、まあ、おそらくスイスからとかドイツから技術者が来て、であの通訳も来て、で日本ケーブルと一緒に話し合って多分実際にあそこにこう設置するっていう感じ で、ビアコバレーの運営会社が結構なんかそういうの CWA をよく使うらしいですよね。
つながりはあるかもわからないね、何かね。
だからまあ CWA っていう会社がまあ結構日本向けに今営業してるんやろなって感じもしましたね。
面白い、スイスといえばね、あこのほらあの、あの生駒さんのね、あのロープウェイがあるじゃないか、あれもね、あの、スイスなんですよ。
あ、そうそう、いろんなとこでね、と多分ね、この会社です、多分 CWA やと思います。
多分そう書いてあったかな、あのスイスのマーク入っとってね。
そうそう、日本ケーブルの、ホームページとか見たら、ここにその車両使ってますよっていうのが、詳しく書いてるんで、確か兵庫県の方にもあったはずです ね、
まあ安作とか日本のメーカーも有名なとこいっぱいあるんですけど、あれも調べてみたら面白そうやね。
面白いですね、
ロープウェイとかケーブルカーの、ね、系列みたいなものがね。
そうですね、
で昔はね、この産経バレルの時代ね、カーレーターっていうのがいっぱい、
らしいですね、
もうそれはするとまた何
でもなく検索したら、なんかあのトンネルがずっとこう山頂まで続いてるみたいな、めちゃくちゃなんか建設に金かかったって書いてましたけどね。
エスカレーターの上にね、山を登るエスカレーターで、そのエスカレーターの壁面に椅子がザーッと長い椅子がね、まあ、設置されたようなのが、トンネルの中をくぐりながら上まで引っ張っていくんですよ。まあ、故障も結構あったらしいけど、独特の走り具合でね、なんとも言えん、こう観光バスがこう長く引っ張られたみたいな、ね、
だからロープウェイとかケーブルカーとか、 あとあのスキーのリフト、
はいはいはいはい、
あの歴史とかめちゃくちゃ実は面白いんですけどね、うん、
じっくり比べたらね、
あのスイスの交通博物館とかルッツェルンにあるんですけど、 あそこ行ったらね、うん、あのそのスキーのリフトとか、え昔こんなんで運んでたっていうのとか出てきたり するしますね、
まあ、ああいう乗り物って面白いね。
そうですね、
いろんな意味でやっぱり鉄の乗り物というか、はい、まあ、乗り物鉄だけじゃないんですけども、魅力のある世界です ね、
そ、 うですね、
あそんなことを感じましたか。
感じました。
なるほどなるほど。
あとねもう一個、まあ、ちょっと僕で申し上げるんですけ ど、 あの、はい、最近あの僕の娘がバスケットボールをやってて、
うん、
あのまあ、アメリカから来た、
はいはい、
なんかスポーツで、まあ、大体冬のスポーツって言われてて、うん、まあ、大体体育館でやるのが主流なんですけど、はいはい、まあ、あのアメリカとか行ったらストリートバスケって言って野外で ね、ハーフコートで 3on3 とかって3対3のバスケとかが
映画なんか出るやつ
ですよね。そうそうそう、あるんですけど、うん、まあ、そのバスケットボール最近やってて、で僕がいつも送り迎えしてるんですよね。
ご苦労さん。
そしたらですね、まあ、その主催者の人がいろいろ気遣ってくれて、あのこの前ちょっと親子バスケっていうのを久しぶりにやってですね、
あ、
まあ、要はその保護者とかお父さんお母さんとかが子供と一緒にバスケットボールをするっていう、うん、
なるほど、
まあ、そういうイベントなんですけど、
まあ、じっと見てるんじゃないしね。
そういうことですね、あんたたちもやりなはれと、
あ、まあ、一緒に楽しもうということ
で、まあ、僕もあの小中高バスケットクラブやったんで、あ、そうやったね、
はい、
まあ、あの一応できるんですけど、
はいはい、
まあ、結構あの疲れました。
あ、そう、
かなりあの足腰がやっぱりあのあと心配がだいぶ衰えてるなと思ったんで、
そう、まあ、40過ぎるとそういうこと感じるね。
そうですね、だからまあやっぱりそういうのをこう気づけたっていう意味でも良かったなと思いましたね。
健康、まあ、に気づけるというね。
そういうことです、ね、
警報として捉えたらいいからね。
あ、そういうこと、そういうこと。多分主催者の人もそれを僕らに知ってほしかったんちゃうかなと。
まあ、特
に、
まあ、てっぺんみたいにフリーの仕事してるとね、
そう、
会社の健康診断中はないだけに、
ね、あ、けど僕今年しましたよ。
あ、そうですか。
あの豊中市から毎年来るんで、40過ぎたら来るのかな。
あ、そう、
それ、ね、それで一応血液検査とかやったんですけど、うん、まあまあ別に何もなかったですね。
あ、まあ、ね、まあ、自覚的にその心配の衰え感じたということはいいこと
ですね。あ、まあ、それ前から感じてましたけど ね、特に今回の親子バスケで、まあ、痛感した。
なるほど、
はい、ということです。
理由はどうですの、ちょっと上達しそうの。
まあ、上達っていうか、まあ、楽しんでる感じですね。まあ、特になんかこう、勝ち負けっていうよりかは、体を動かすのを楽しむっていう、まあ、本来のスポーツの楽しみ方ですよね。あの、勝ち負けは、まあ、正直スポーツの中ではあんまり優先順位じゃないなと僕は思ってるんで。
勝ち負けやるからおもろな
く。あ、おもろなく、そう。それ、まあ、それをほんま言おうかなと思ったんですけど、言い過ぎるとちょっと嫌味になるかなと思って。
そうですね。いいと思います。
あ、そうですか。まあ、勝ち負けはあくまでも。
はい。
あの勝ち負けを入れるとスポーツは面白く なくなるっていうのは今回分かったんで、
萎縮しますね。
萎縮しますね、
はいはいはい。
まあ、最近スポーツでもいろいろ問題が、
あ、まあ、大谷さんのこともあるね。
大谷さんね、
何でも大谷って何やこれ。大新聞の、ね、一面にそんなもんかってあの人は。
いや、もうちょい報道することあるやろうと思いますけど ね、
だから、うん、いや、もう金目も群がってるというか。
そうですね、
またああいうちょっとスキャンダルみたいなのがね、から出てくるわね。対向者から出されますよ ね。
そうそう、あれね、まあ、文雄君にもちょっと収録前に言ったんですけど、その大谷さんが結婚されたじゃないですか。で、確かバスケットボール選手だったんですね、相手の女の人が ね、女性が。そうそう、う
ん、
で、まあ、結婚したじゃないですか。僕あの時にこう報道を見てて思ったのは、別にあの大谷さんが結婚したのは別にいいんですけど、どうでもいいんですけど、僕からしたらほんまどうでもいい話なんですけど、ただあの、まあ、別にその報道することはええなと思ったけど、はい、だからもうちょっと別の報道することあるんちゃうかなって、まあ、ずっと思ってたんですよ。で、まあ、そんなんをこう周りの人にちょっと言ったりしたら、なんでそんなこと言うんって言われて、いやいや、それ普通の感覚ちゃうんとか思ったんですけど、
まあ、ちょっと変わってるやろ、ね、
はい。そしたら今回のその、はい、まあ、通訳の方の事件があって、でその時も、うん、あのもうその第一歩が僕あった時に、あ、これ絶対大谷にも何かこうかなり大きなこうトラブルがいくなと、はい、まあ、それこそ出場停止、もしくはもう僕はアメリカの野球界追放の可能性もあるなと思った、その一歩を聞いた時に。
なるほど。
でそれをとある方に言ったら、うんうん、なんでそんなこと言うんって言われて、いやいや、それ普通の考えちゃうんとか思ったんですけど、はい、まあまあ これがどうなるかちょっと、
まあね、
はい、まあ、けどもうちょっと別 のことも報道してほしいなと思いますね。
は
い、まあ、報道の平等性っていうのが、まあ、本当に崩れてる感じはします。
騒ぎすぎという
感じ
はあります。 ですね。
小宮君どうですか。
まあ、僕の方はね面白かった、うん、まあ、いろいろ面白いことがあったんですけども、はい、まあ、あのお前のお兄ちゃんのですね、はい、娘が、
あ娘が、
うん、あのおるじゃない、2人、はい、その長女の方がね、
はい、
13マイル順やったんですよ。
あ、
うん、で13マイル順、京都の嵐山の法輪寺というところに行って、
はい、
でそこでお参りしてですね、
はい、
知恵を授かるというかね、そういうまずお参りなんですよね、
はい、
でそのことを、まあ、あ、そのお兄ちゃんの方が僕の方を見てですね、
はい、
LINE を通じて、
はい、
まあ、13枚でその娘が晴れ着を着てですね、
うん、
でみんな家族で一緒に嵐山の法輪寺行ってですね、うん、参ってる様子とかそんなのを詳しく、まあ、レポートしてくれたわけですよね、
うん、
まあ、よっちゃんがちょっと病気ですからそんなのやっぱりね喜ぶということもあって配慮なんですけども、はい、で面白かったのは、
はい、
俺ふっと思い出してね、その法輪寺の前で、
はい、
その娘が、
はい、
大輔の娘がですね、はい、きれいに、まあ、和服っていうんですけど、すごいですね、あれね、
うん、
でもうしなっとした、もう今度、まあ、中学校に入学するってちょっとした娘さんみたいになっとって、まあまあ、それは嬉しかったんですけどね、
うんうんうん、
で、まあ、一番おもろかったのはその履物がねスニーカー履いとったのがおもろかったよねまあこんな時代やなと思ってね、
あ、
ま
あ、
それは置いときましょう、まあ、雨やからそうなったんか分かりませんね、
はい、うんうんうん、
その法輪寺のね、
はい、
思い出したの俺も行っとんねんそれね、
え、
70何年前に、
え、
うん、13マイルっていうのに、で知恵もろってるのかもらってないのか、まあ多分もらわんかったん
やと思うんで、文雄君も13歳の時に行ったってことですか。
行ったんや、
それ13歳
や、13歳で、まあ、数えとしたから、まあ、昔のとこかやからね、はいはい、今と同じかどうかあるけど、
はいはい、
まあ、ほんと1年ぐらいしか違わんとこやけども、その時に俺はわざわざ親父に、高尺鉄道に乗って、
はいはい、
で大津まで来て、大津から京阪電車でまたね、あの乗り換えたり、まあまあ、しながらですね、
あ、そうか、京都まで行くからね、
京都ね、うんうんうんうん、あの京阪の京新線のあのぐにゃぐにゃ、はい、曲がるやつでね、
はいはい、
乗って、ほんで三条からバスでですね嵐山まで行って、
はいはい、
まあ、その時もちょっと晴れ着ね、
うん、
兄貴のおそらくお風呂やと思いますけど、背広みたいなも感じのも着せられてですね、行って、
うん、
で向こう行って、なんか自分の文字を書いたら自分の好きな文字を書く、まあ、漢字が多いかったら、それをな書くっていうのが一つのね、
はい、
あの通過儀礼みたいなのあったわけやけども、それ書いて、
うん、
まあ、あのお祓いとかな受けましてですね、
うん、
で帰る時は、まあ、帰るんやけど、その帰る時に、
うん、
その橋、あの僕はね嵐山のあの渡月橋を持ってたんやけども、まあ、大輔に聞いたら渡月橋ではないらしいやん、その境内の中の橋らしいですけど、そこの橋まで行くのに後ろを絶対振り返ったらあかんと、
ほう、
そういうタブーがあるわけですよ。それも僕の時もあったし今もあるんやね。
あ、
それであって、タブー、僕はその橋のちょっと距離を間違ってたんやけども、
う
親父に連れられて、
うん、
絶対後ろ向かんと思ってですね、もう固くこんなしてる橋まで行ったの覚えてるんで、父親も厳しくてね、絶対向いたらあかんと言うから、うん、ええことになったなと思って、その感覚をまざまざと思い出してね
面白いですね、そういうの。
いや、
何なんでしょうかね
な何かそういうことが言われたんですよね。でその、まあ、孫が行って、
はい、
孫はその、ね、自分の大好きな字にね、
うん、
優秀の優秀が優しいという字を書いたらしいんですよね。
あ、書いてますね。
書いてるでしょ、そこに
写真、僕も今見てますけど、
そう、うん、僕は何ちゅう字書いたか分から
ない。馬じゃないですか。
馬かね自分の名前をね、僕の河原に書いたみたいな気がしてたんやけども、それは間違ってたんですけども、
なるほどなるほど、
要は何か書いた字を忘れたんやけど、その辺の境内の様子とかね、
これね、写真今、
そう、その門中の話とか、もう三門とかね、
あ、この橋か、
それや、それまで
小さい橋やな、
前向いとるでしょ、
どこが渡月橋やねんって話ですけど、ね、
いや、これ渡月橋と間違
えない、めちゃめちゃ小さい橋、
まあ、そんなん、
ね、境内の橋ですね、これね、
何もかも木材のね、木の植わってる感じからですね、灯籠からね、もう全くそっくりやったね。で京都ってやっぱりすごいなと思ったわ。
あ、変えないっていう、ね、
変えない、変わらない
変わらない
70何年前と、しかも、ま
あ、
孫がそう言った時とやってることとかね、してることとか、はいはい、全部同じことをね、やっぱりこうそのままやってる、この不思議ななんか空間っていうか、日本でも稀に見ることやと思う、こんなんは ね、
なるほどね、
まあ、だから1000年とか1200年とか、まあ、言いますけども、
うん、
あの都っていうか日本の中で の、 その京都の存在っていうのはね、うん、
あ、まあ、確かに
大変なことなんやなということが面白かった
です、ね、ちなみにですけどね、
はいはい、
これ、まあ、あの裏情報なんですけ ど、
あ、どうぞ、う
ん、この大ちゃん家族が、
はい、
京都の嵐山法輪寺、
はい、
実はこの数時間前に 北九延伸開業の取材してます。
あの日ですか。
あの日です。すごいですね。4時起きで、で車で箕面会の戦地往復して、で電車も乗って、で言うてました本人。うん、この後ちょ用事あんねん
っつって。あ、その用事中が。
何や用事って、うん、京都やった。
京都のその。
でしかもこれ車で行ってますからね。
もちろんもちろん全部
車ですよ。ちょっとこれちょっと大丈夫かなと過労ちゃうかなと思うんですけど、まあまあ実際こうやってねうまいことというか。
写真絵を撮っとるでしょ。
イベントはうまいこと言ったんですけど、うんうん、ちょっと無理しすぎなんでちょっとまあ、ね、あんま無理せん方がいいなと思いますけど、
ね。でも兄の嫁が京都の人やからね。
はいはい、
京都の両親とも大手ですね。
ああ、
お父さんお母さん、ね、記念撮影したりして、はい、まああの写真がいっぱい出てきてですね。しかしもうあやねてつい最近丸々とした赤ん坊で生まれよったんやけども、あっちまでこんなちょっとした娘さんになりよったね。
ああ、まあこれは服装とか多分化粧とかも、はいはい、髪型とかも多分あると思うんですけど、
あーですね、
はい、まあ、面白いですよね、はい、こういうの、
まあ、そんなそのね、70何年前の生々しい、まあ、記憶はだいぶ間違ってたんですけども、とかあれ映像はやっぱはっきり覚えとってね、
あやっぱ記憶ってすごいですね、
すごいそっくりやね、
まあ、だからそういう京都の変わらん部分もあり、うん、で北大阪では50年ぶりに北九が新しい延伸をしたっていう、なんかこのギャップ、やっぱ京都と大阪の立ち位置ってこうやねんなって、うんうんね、なんかそれが同じ日に2024年の3月23日にあった、
午後でな、
はい、あったっていうのが、まあ、しかも午前過ぎますよね、まだ日も昇ってない時やったんですけど、あと卒業しましたね、あやねが、
うん、そう、あ、卒業したんですよ、その卒業の時の、まあ、公立の中学校卒業した、じゃあ小学校卒業したんですけど、その卒業の写真も送ってくれたら、その服装がめちゃくちゃ面白いね、はい、あやねはね、
はい、
その自分のおかんのが、おかんがね、お母さんがね、
はい、
小学校卒業した時の
服
をそのまま着とるんですよ、だから、まあ、どっかの、あの制服みたいな、
ね、だからずっと置いとったわけですよね、
ずっとあいつは保存してるんですよ、あいつはこの家はね、他の子はねスーツの子があるかと思ったらもう大学の卒業式みたいな、
いや俺これ大学ちゃうかなと思ったら、
なんか門付き羽織袴
小学校やってんなこれ、
小学校
ちょっとびっくりしました、
もう先生がなんか後ろにかすんでますけど、
ね、面白いですね、
いろいろと普通の格好があれば、
ね、カーネーションを持ってるんかなこれ、みんな
もらいよったんじゃ
ない、今ちょっと写真見てますけど、
うんうんうん、なんか一人一人ね少女もらいよったらしいよ、あでその時に、まあ、自分はこう考えてるとかね、自分のなりたいこととか言いよったというような方は、まあ、あの嫁さんの通信あの、まあ、で分かったんですけども、
ね、はい、
まあ、あの3月4月ってこんな時期やなと思って、
そうですね、
で、まあ、その孫がね今度新しいまた公立の中学校行きよるんですけども、うん、どういうこれからまあ人生を歩めるかとか含めて、
うんうん、
たまたま、まあ、1世代抜けてましたけど僕も同じように13マイルをしてたということを、うん、まずまずと思い出させてくれたのはですね、なんとも言えん感じを、まあ、
13って言うんですね、これ
13マイル
重曹じゃなくて
重曹とも読みます、ね、
阪急重曹駅、
これやったらまた思うんですけど一番変化してるとこじゃないですかね、京都はやっぱりね舐めてたらあかんなというか、
そうですね、
すごいなと、あの法輪寺の、まあ、その維持の仕方とか灯籠の位置が一切変わって
ない、やっぱこんなん考えとったら、うん、やっぱ大阪と京都は相入れないですよね、
相入れない、
あの維新が京都行ってもそんなもん知るかっていうのはやっぱこの嵐山の件で分かったし、まあ、それはもう無理です、
そうです、ね、
もう京都を大阪が落とすのはもう奈良やったら落ちるかもしれんけど、奈良落ちましたからね、落ちましたから
政治の話、
政治の話、いやでも結局そういうことです、やっぱ大阪対奈良、大阪対京都ですから、京都はなかなかこう落ちんですね、これ、
あれもびっくりしたわね、この前の市長選挙の時にね、
うん、
あの共産党の票が多いのにはね、
多かったですね、あれほぼだって共産党対、まあそれね、自民とかあっちの方でしょ、あの
太古から続いてる京都がなんで共産党やと、
ね、う
ん、
ああそこも不思議は不思議ですけど、ね、
いやでまあ、僕が高校行った時は、うん、京都の知事は共産党の人やったんですね、あまあまあいろいろと京都っちのやっぱり謎のような町やし、
そうていうかね、まあ、やっぱり
必要な町、ね、
共産党 の、 その本質ですよね、うん、なんか共産党ってなんか何でも破壊するような思われてるけど、実は違う、破壊するのは実は自民なんですよ、ね、
あまあね、
そこの価値観が今の、まあ、なぜか人為的にこうくるっとこう交換させられて、まあ、自民党とかが強くなってるだけ で、
ね、
実際に多分ね本当に真面目にやってるのは多分僕共産党やと思ってるんで、
うん、まあ念のため言うときます、別に共産党の支持者でも自民党の支持者でも僕ら
はないけど、自民党には僕は一回も票は入れてないです、
あなるほど、ね、
ここあの人生で投票の時一回も入れてないです、
は
い、
まあ、それもちょっと知っといてもらうとね、
そうですね、
分かんなと思ってね、
分かりました、
まあいろいろありましたけど他はまあそれぐらいにしておきましょう、
はい、
はい。